おはようございます。私は成長の絵本部講師の細川康弘です。今回から4回にわたって放送を担当させていただきます。第1回目の本日は、成長の絵創始者谷岸正治先生の著書、新版光明宝号道の巻をテキストに、人生学校をポジティブにというテーマで話をさせていただきます。人はよく、人生は学校だとか、人生は常に勉強だなどと言います。小学校、中学校、高校、大学など、学校の勉強だけではなく、人は一生かけていろいろなことを学んでいくものです。その中で日々願うことは、生きがいや幸福であり、明るくポジティブな人生を送りたいということですね。これは、私たちに共通した願いだと思います。ちょっと固い話になりますが、私たちは青春時代の若かりし頃、人は何のために生まれてきたのか、人としていかに生きるべきか、など、人生の意義や目的を真剣に考える時期があるものです。私も学生時代、何度となく友人と議論を交わしたことがありました。今思いますと、人生経験も浅く、稚拙な議論でしたが、その時の友人らとの話し合い、時には夜を徹して議論し合ったことが、今の私にとっては貴重な財産となっています。幸いなことに、我が家は両親が、私が生まれる前から成長の絵の教えを信仰していたので、親からはいつも、人間は神の子で、無限の力があるとか、多くの人のお役に立つよう生きることが大切と教えられ、それを当たり前として育ってきました。しかし、そんな私も決して順風な日々ばかりではありません。誰しも同じかと思いますが、人生には山あり、谷あり、また上り坂もあれば、下り坂もあり、まさかという坂もあります。私も同じです。私は今年56歳になりますが、これまでには幸せなこともあれば辛いこともありました。でも、振り返れば成長の絵の教えが心の支えとなり、今の幸せがあると思っております。私の体験については次回以降に少しお話をさせていただきたいと思っています。私は人間は神の子で無限の力があるとか、人のお役に立つよう生きることが大切という話を聞いて育ったと言いましたが、皆様はどう思われますか？そんなバカな話はない。人間の力には限りがあって、望んでも叶わないことや、辛くて苦しいことが多いのが人生だ、と思われる方もいるかもしれません。それ以前に、神なんかいない。いるなら見せてくれ。と、神そのものを規定される方もいるかと思います。しかし、一方で私たちは、心のどこかで、目には見えないけれども、何か偉大な存在を信じているのも事実です。例えば、毎年お正月には、全国で数千万人の人が、神社に足を運んで初詣をします。また、悩み事や辛いことがあると、普段は神仏に手を合わせたことのない人でも、仏壇や神棚に手を合わせますね。それは、願いを叶えてくれる存在、神があると思うからこその行動ではないでしょうか。全く神を信じなければ、初詣にも行かず、神仏に手を合わせることもないはずです。ここが私たち人間の不思議なところであり、素晴らしいところであると思います。ここで本日のテキスト、新版光明宝号道の巻の106ページを朗読いたします。神はすべてのところに満ち満ちていますがゆえに、何者も神の救いの外に漏れることはできないのである。 神はすべてのものを取り巻き、すべてのものの中に流れり満ち渡りて、その知恵と愛と生命と歓喜とを実現していたまうのである。これから実現するのではない。すでに神のいますところ、それが実現しているのである。今ここに、しかしてクオンに、神の完全なる国はあるのである。朗読を終わります。聖長の絵では、神の創造された世界は、本来健康や繁栄や調和など、一切の良きことのみ実在する世界であって、悪しきものは存在しないと言います。では、なぜ現実には病気や貧困や戦争や犯罪が絶えず、夫婦や親子、嫁姑のいさかいなどが絶えないのか。それについて聖長の絵では次のように答えます。神はもともと完全円満な素晴らしい世界と人間。これを神が作られたままの完全円満な姿、実相と言います。この実相世界を創造されたけれども、神から十二使を与えられた肉体の人間。これを現象人間と言います。この現象人間は、心に不完全や悪を描く自由も与えられ、その心の繁栄として不幸や病気や争いを勝手に表しているのであると言います。これはよくコップに入った水と箸との関係に例えられます。水の入ったコップに箸を入れ、コップを真横から見ると箸は水面で折れ曲がったように見えます。でも実際の箸は折れていない。光の屈折がいたずらして箸が折れ曲がったように見えるだけですね。同じように神様が作られた世界、実相世界は折れ曲がることのない完全円満な世界ですが、人間が心を屈折し、まっすぐに見なければ、いびつな世界、つまり悪しき世界が現れてくるのであります。しかし、それは歪んだように見えるだけで、本当はどこどこまでも実際の箸のようにまっすぐな良きことのみの世界があると教えています。では、その素晴らしい神様の世界を現実に表すにはどうすればよいのでしょうか。こんな例え話をご紹介します。ある人が美味しい握り寿司を食べようと寿司屋さんに入りました。店に入って案内された席につき、出されたお品書きを見ますと、一番食べたいと思っていた特上の握りは3000円です。その人は、とうなってしまいました。というのは、この日財布に入れてきたのは2000円だったからです。これでは特上の握りは注文できません。仕方なく2000円で食べられる上握りを注文しました。悔しい思いをしながらも食べ終え、代金を払って店を出たのでした。ところが、家に帰ってから、ふとズボンのポケットに手を入れてみると、何か指先に触れるものがある。つまんで出してみると、なんとくしゃくしゃになった一枚の千円札でした。その人は、あ、しまった、と思いました。あの寿司屋でポケットに千円札があることに気づけば、財布の中の2000円と合わせて、食べたかった特上の握りを注文できたはずでした。残念ながら、今となっては後の祭りというわけです。この例え話には大事な教えが含まれています。心で認めたものが実現する。言い換えると、心で認めたものしか実現しないということです。この人は寿司屋に入る前に、財布には2000円しかないと心で認めていました。実際は3000円持っていたのですが、それに気づかなかった。つまり心で認めていなかったために、特上握りは口の中に入らなかったのです。目には見えなくとも存在するもの。それは知恵や 愛や真心も同様ですね。その最大のものが神という存在です。このように神が実在し、私たちは神からすべての良きものをすでに与えられていると素直に心で認めるか、それともそんなものは存在しないと認めないかによって運命は変わってくるものです。人生をポジティブに生きたいと願うならば、おのずと選択は決まってくると思いますが、いかがでしょうか。ここで私がとても感動し、勇気を与えられた実例をご紹介したいと思います。大分県に土井喜久子さん、高橋さんという聖長齢信徒のご夫妻が住んでおられます。奥様の喜久子さんは、今から20年以上前、突然、筋萎縮性側索硬化症、略称 ALS という難病に侵され、以来寝たきりとなりました。この病気は、全身の神経が侵され、手足の麻痺や呼吸器障害を起こす10万人に1人の割合で発症するという病です。発病後、喜久子さんは数ヶ月で全身麻痺となり、やがて自力での呼吸もできなくなって、人工呼吸器を装着しました。主治医からは、短ければ半年の命と宣告を受けます。ご主人の高橋さんは職場を休職し、そんな喜久子さんをつきっきりで看病することになりました。こうして始まった二人の闘病生活でしたが、お二人を支えたのが聖長齢の信仰でした。高橋さんは毎朝、聖長齢独特の座禅的瞑想法である深層観を行って、喜久子さんの完全円満な姿を心に描き、また喜久子さんは、聖長齢の教えの説かれたお経である聖経を心の中で唱えながら生かされていることへの感謝の思いを深めていかれました。そんなお二人の信仰と医師の懸命の治療により、やがて喜久子さんは小康状態になります。さらに、喜久子さんには一つだけ体の機能が残されました。それは、両目のまぶたによるまばたきです。ある日、病室にまぶたで打てる特殊なワープロが入りました。これは、メガネについているセンサーが、喜久子さんのまばたきを感知することで、ワープロで文字が打てるというものです。喜久子さんがワープロで綴った文章がこれです。ワープロが入って初めて打った言葉がありがとうでした。感激通り越えた嬉しさで、神様ありがとうございますと、心で叫び上げたことを覚えています。それまで喜久子さんと高橋さんの意思の疎通は、ベッドの脇で高橋さんが持つ50音図が頼りでした。盤面を持つ高橋さんが、1文字ずつ棒で刺していき、喜久子さんが表現したい文字を瞬きで知らせるという方法で、健常者なら数秒で済むものが何分もかかりました。でも、ワープロが入って文章が打てるようになり、自由に意思が表現できる。その喜びを綴ったのがこの文章でした。以来、喜久子さんは日常の意思を表現するだけでなく、全国の同病の患者さんに励ましの手紙を送るようになりました。喜久子さんの式を紹介いたします。喋ること、食べること、手足も全く動かない丸田ん坊人間ですが、神様はたった一つ動く機能を残してくださいました。たった一つ残された機能がこんなにたくましく働くのですから、私自身驚きです。今を全力で生きることの大切さ、命の尊さを実感しております。私は当時仕事を通してお二人に接したのですが、とても大きな衝撃と感動を受けたものです。以来20年近く経ちますが、 お二人は今もお元気に暮らしているそうです。ここで本日のテキスト、新版光明宝庫道の巻の92ページを朗読いたします。心を不完全の念波、迷いまたは病念から解放するには、言葉の力、思念の力によって、不完全の反対の念波を打ち消すことが必要なのである。真相観により、神の意実在であり、実在するものはことごとく完全であり、人間は神の子であるから、完全であるほかはないという念を強力に、精神集中的に起こすことは、不完全な念波を消散または撃退するのに非常に有効な方法であるのである。さらに有効な方法は、すでに完全なる状態があると感じ、常住それを感謝する念を起こすことである。朗読を終わります。ここに書かれている言葉の力や、成長の家の独特の座禅的瞑想法である真相観については、次回以後の放送で詳しくお話しします。人間はどんな逆境にあっても、土井さん夫婦のように、無限力を認め、生かされていることに感謝し、今を全力で生きて人のお役に立とうとするとき、神から祝福され、限りなく生かされるということが実感できるはずです。私はお二人を通して、人生をポジティブに生きる素晴らしい姿を見せていただいたと、今でも感謝の気持ちが湧いてまいります。本日が皆様にとって喜び満ちた一日でありますことをお祈りしまして、私の話を終わらせていただきます。